では今日はヘブル人への手紙10章19節から25節、新約聖書の450ページ上の段ですね。新約聖書450ページの上の段から下の段にかけてです。それでは司会者がお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私は動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。今日はこのところから神に近づくと題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。それではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第3の主日日曜日の朝、私たちを礼拝に招いてくださり、そしてまたそれぞれのところにおいても神様を賛美し祈り、また御言葉を聞く機会を与えてくださっておられることを感謝いたします。どうぞまた私たちのために十字架にかかり命を捨て死の中からよみがえられた復活のキリストが私たちの心の中に生きてくださり、また慰めと希望を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時を導いてください。真理の御霊ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、この神の言葉聖書をしっかりと理解し受け止め、そしてまた力となって私たちを助け神の国へとお導きくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ来月はクリスマスの時です。全世界でクリスマスはお祝いされます。クリスマスは楽しいひとときであるわけなんですけれども、なぜ全世界でこのクリスマスがお祝いにされるという時となったのか。それはイエス・キリストによるその救いが私たちに与えられるということであるわけです。このキリストの救いっていうのは、私たちが金持ちになるとか、また病気が治るとか、そういうことも素晴らしいことなんですけれども、一番大きなことは私たちの心の中に喜びが与えられるということであるわけです。どのような境遇また状況の中にあっても自分の心に平安がある、そしてまた喜びがある、これが私たちの生きる大きな力となってくる。そしてそれを与えてくださるのが実はイエス・キリストであるということです。ですから不思議ですけれども、全世界でこのキリストの誕生がお祝いされている。今日はこの神に近づくということでお話をさせて いただきます。クリスマスの時が近づいては来ているんですけれども、大事なことは自分自身がこのキリストに近づき、そしてまたさまざまな問題が解決され、自分の心に平安そして喜びが与えられるということではないかと思います。このヘブル人に手紙の10章19節から読んでいただきましたけれども、19節の初めのところにこういうわけでという言葉が出てきているわけなんです。まあこれは前の言葉を受けています。こういうわけとは一体どういうわけなのか、それはその前の18節というところを見ますと、罪と不法が許されるという言葉が出てきているわけなんです。罪と不法が許される、一体これはどういう意味でしょうか。罪と聞くと犯罪、そして不法というと法律に背いている。でも聖書が言っている罪また不法というのは、この世の法律に違反するとかですね、そしてまた犯罪を犯すという意味とは異なるものなんです。実はこの罪そして不法というのは、人に対してというよりも実は神様に対して不法を行う、罪を犯すという意味があるわけです。まあ私たちはあまり日常的に神様という意識は多分ないんではないかなと思います。何か願い事があると、まあ、お寺に行ったり神社に行って、またお祈りするということはあるかもしれません。しかし日々の生活の中で神様に対して罪を犯したとかですね、不法を行ったというのはあんまりないと思います。しかし逆に何か悪いことが起こると罰が当たった、自分はこんなことしたからこういう悪い結果になったんだ、まあ、因果応報という言葉があるわけなんですけれども、結果を見て自分は悪いことをしてしまったという意識を私たちは持つんではないかと思います。実はこのことは22節のところに邪悪な良心を清められという言葉が出てきます。邪悪な良心を清められる、私たちは失敗した、悪いことをしてしまった、消すことができない、まあ、自分では忘れようと思ってもですね、心の奥底に自分が失敗したことがまだ残っている、そしてそれが言うなれば自分の心を刺す、チクチクと痛む、そういうことがあるんではないかと思います。なぜ両親が痛むんだろうか、そして過去のことを思い出すんだろうか。実は先ほどありました罪と不法、それが許される必要がある、まあ、キリスト教の救いっていうのは、お金が儲かるとか、また元気になる健康になるっていう以上に、自分のその心の中にある失敗、また自分を咎めるものが実は全くなくなってしまう、きれいさっぱりと、それがもう許されて解決が与えられて、もう自分の心を痛めることがない、もう心が失敗で咎められることがない、その許しが与えられるということであるわけです。まあ明治の時代ですけれども、高知義太郎っていうですね、伝道者がいました。まあ彼は今でいうところの刑務所伝道をもう全国的に始めた、まあ、素晴らしいクリスチャン、牧師としても奉仕をした人なんですけれども、じゃあ彼は初めからそのような立派な人だったのかというと全く違いました。 まあ、彼は10代の終わりにある店の、まあ、奉公、まあ、でっち奉公するためにですね、その店で働いてたんですけれども、なんとその店の主人を殺害し、しかもそれを隠すために彼は店を放火した。まあ、言うなればもう二重の罪です。大変大きな罪です。彼は逃げました。しかし捕まってしまって、裁判が行われて、死刑判決が下された。そして彼は監獄に収監される。その時に、ある人が彼に聖書を差し入れをした。まあ、刑務所では、まあ、普通昼間は、まあ、労働にも使われるということもあるんですけれども、まあ、時間がある。ですから彼は、まあ、他にすることがないということで聖書を読んだわけです。そしてその中にこのキリストのことが出てくる。そしてキリストが十字架に貼り付けにされる。何かとんでもない罪を犯したのか、自分と同じように人を殺し、そしてまたもう放火とかですね、大変なことをしでかしたのか。でも聖書を読んでみると一つも悪いことをしていない。それどころか病の人を癒したり、もう罪人を蔑まれ預かれられているような人たちのもう友達となって、そういう人たちを励ましている。悪いことを一つもしていない。なんで十字架にかけられたんだろうか。しかも十字架にかけられたその時に言った言葉が、父なる神様、この人たちを許してください。なんと自分を十字架に貼り付けにした人たちを許す言葉を、十字架の上で釘付けにされ血を流している時に彼はそのことを叫んだ。わからない、どうしてそんなことができるのか。まあ、それで彼は聖書のことを話しできる人を呼んでほしいと看守の人に頼んで、そして彼はなんと監獄の中でその聖書の話、キリストが十字架につけられたその意味を聞いたと。話をしてくださった方は、それはあなたのためです。いや、なぜですか。キリストは罪を許すためにこの世に来てくださった。そしてあなたの身代わりとなって十字架にかかってくださったんです。あなたが信じるならばあなたの罪は許されます。いや、自分は罪を犯しました、とんでもないことをしてしまった、こんな罪が許されるんですか。許されます。そして天国に入ることができます。もう彼はもうどうすることもできませんから、信じますとですね、ただ一言だけ言ったわけです。そしてさらに、まあ、聖書の話をよく聞いて、このキリストほど自分を愛してくださる方は他にはおられない。聖書の中に、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。自分は友達なんていなかった、寂しい人生を過ごしてただ欲望のままに罪を犯し、もう取り返しのつかない失敗をしてしまった。まあ、彼はその獄中にあって、神様許してください、まあ、悔い改めの祈りをした。まあ、不思議なことに彼は心の中に、神様はこんな自分をも過ちを許し、そしてまた新しい命を与えてくださる。彼は信じることができたわけです。いや、信じるしかもう他自分が生きる術はない。ところがですね、驚くべきことが起こったわけです。その死一等が減じられて無期懲役になった。そしてそれよりももっと素晴らしいことは、 彼はその監獄の中で同じ囚人、もう他死ぬしかないという人が、まあ、病気になる、熱を出す、まあ、彼は看守の方にお願いして自分が解放してあげてもいいですか、もう夜一緒についてあげて、頭を冷やしてもいいですか、まあ、看守はですね、まあ、やっぱりその囚人がまだ刑を受ける前に死んでしまうと責任問題になるわけですから、ああもうやってくれと、彼はかいがいしく病の中にある囚人を看病し世話をすると、それがもうその監獄の中でもうみんなが本当に彼はもう別人のようになってしまったと認めたわけです。そしてまあそれを聞いたまあその監獄の所長、そしてついにはもっと上の方に行って、なんと彼は恩赦を受ける、そして牢獄から出してもらえるようになった。でも彼は自分がこの世に救われたのはイエス・キリストが十字架にかかって自分の罪を許してくださったからだ、もうこれが自分の原動力となった、同じように罪を犯して人生失敗している人たちにこのイエス・キリストの救いを伝えたい、で彼はその当時の司法省に願い出て、まあ許可が与えられて、全国の監獄をですねもう回って入っていってもいい、そして囚人たちにこの救いを伝えてもいいっていうですね、彼は特別な許可をもらって、そして全国を回っていった、まあ、言うなれば彼は刑務所を伝道していき、そして罪の許しを語り、またそこから更生する人たちも起こされた、まあ、ついに彼は富岡康介という人の斡旋で結婚もしてですね、そして教会の牧師となってそうした働きを成していった人であるわけです。本当に驚くべきことです。殺人の罪を犯し放火をし、もう死刑、その人が罪許される、信じられないことが起こるということであるわけです。まあ私たちはそれほど大それたことはですねしないかもしれません。しかし罪の本質っていうのは変わらないんではないでしょうか。自分のことしか考えられないし、自分のもう欲を満たすっていうようなことで時には人に嘘をついたり騙したり、まあそんなことがあると思います。しかし神様は私たちに新しい生き方を与えてくださる。20節のところにも私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたっていうですね言葉が出てるんです。私たちのために一人の人だけではないんです。もうこれは全ての人にですね与えられる新しい生ける道、生ける道とは何か、それは互いに愛し合うということです。苦しんでる、悲しんでる、そういう人がいるならばですね、見て見ぬふりをしないで自分ができることを持って助けてあげる、また相手をいたわってあげる、本当に言葉で言うだけでも違うんではないでしょうか。私たちは大きなことはできません。しかし自分の失敗や過ちをも許してくださる方がおられるんだ。イエス・キリストが私を許してくださり愛してくださる。ですから2000年来もう全世界でクリスマスがお祝いされる。それは私たちが新しく生きるためにイエス・キリストは私たちのところに来てくださって、そして私たちを許してくださる、愛してくださる。実はこの具体的なことが19節のところにこのイエスの血によってという言葉が出てきているわけです。そして22節には 心に血が降りかけられてという言葉があります。19節のイエスの血によってというのは、これは十字架の上で釘付けにされて血を流す、その十字架の血を、いやそれは2000年前のことで自分とは関係ないんじゃないかと、私たちはそう思います。おそらく高知吉太郎もですね、そうだったと思います。自分は日本にいて、あのキリストはユダヤの遠い離れた国にいて、2000年前の出来事だった、何の関係があるのか。ところが22節を見ると、心に血が降りかけられてと出てきているわけなんです。自分の心にこのキリストの十字架の血が降りかけられる、まあ実はこの血が降りかけられるっていうのは特別な意味があります。これは旧約聖書に出てくることなんです。まあイスラエルの人たちが神様に対して罪を犯してしまった、失敗した、でその罪を許すために儀式があったわけなんです。昔はエルサレムに神殿がありました。今はないんです。その神殿の中で聖女、清いところに行って、そして子羊を犠牲として捧げる、もう殺すわけです、血を流す。そしてその血を持ってですね、まあ、ヒソプっていう植物があるんですけれども、その枝に血をつけて、そしてその血をこう振りかける、その血が振りかけられたものは清くなる、まあ、そういうような儀式があった。今私たちはそんな儀式はですね、しないです。むしろそういう形よりも自分の心の中に信じる、その本質的なものを受け止めるっていうことです。その血によって許される。なぜならば聖書の中に、血を流されなければ罪は許されることができないってあるわけなんです。罪を犯してしまった、最大の償いって何なんだろうか、それは命を捨てるってことです。ですから家族がもう犯人に殺されてしまった、もう家族はですね、極刑にしてくださいというわけなんです。もう命を取られたら命で償ってほしいというのが、まあ人間の心情ではないだろうかと思います。そして聖書にも、その罪が許されるためには血を流さなければならない、じゃあ自分はどうやって許されるのか、実はその許しというのがイエス・キリストの十字架である。キリストが自分の罪の身代わりとなってくださった、それを信じることによって自分の心が許されるということなんです。なんでキリスト教の十字架が今シンボルとしてですね、使われているんでしょうか。2000年前のローマの時代でしたら、これは恐ろしい残酷な死刑の道具であった。もう2世紀後半からはもうこの十字架刑はあまりにもひどすぎるので、もう廃止したっていう記録があるわけなんです。生きたままの人間を貼り付けにして死ぬまで晒し者にする、これほど残酷な刑罰はなかったわけです。でもそれは今はキリスト教のシンボルになっていて、この街道の後ろにも十字架の印があるわけですし、まあ、教会の一番高い塔のところにも十字架がついてるんです。それは私たちの失敗、過ちが十字架で許される。そしてそのことが22節にある心に血が降りかけられて、自分自身のその心にキリストの十字架の血が降りかけられて、自分の失敗、過ちが許される。新約聖書のヨハネの第一の手紙の1章の7節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、 その約束があるわけなんです。イエス・キリストのその十字架の血潮によって自分の罪が許される。邪悪な良心を清められる。そのことが具体的に私たちの心になるということです。まあ、私はもうずっと以前ですけれども、ある一つの教会で奉仕してましたけれども、一人の青年は自分が救われたことをですね、証しをしてました。それは学生の時にキセル乗車をした、もうインチキをしてですね、ごまかして乗車していた。で、教会に来てもう悪いことをしていたら罪の支払う報酬は死であるってですね、聖書に書いてあるわけなんです。これはどういうことなんですかって聞いたら、まあ私たちは今生きてるけれども、やがて死ぬ時がある。でも聖書が言ってる死っていうのは、ただ単に肉体が死ぬっていうだけのことではない。もっと大きいことは、永遠の滅びに行ってしまう。そしてその永遠の滅びっていうのは、聖書の一番後ろの黙示録っていうところを見ると、火と硫黄の燃え盛る池に投げ込まれる。彼はその言葉を聞いたときに、どんな小さな罪でも裁かれるんですか。神様は真実で正しい方ですから、罪は罪として裁かれます。で、彼はその言葉を聞いたときに非常に心に恐怖を感じたそうです。まあ、やったことは別に人殺しとかそんなことではなかったんですけれども、自分は悪いことをした、両親が痛むわけです。まあ、彼はどんな罪でも許されるんですか。牧師先生はイエス・キリストは許してくださいます。で、実は彼は話をしたわけです。そして、まあ、牧師先生にも祈ってもらって、イエス・キリストが罪を許してくださる。彼はそれを信じました。自分のこのキセル乗車もイエス・キリストが十字架にかかって許してくださった。で、彼はすごく喜んだわけです。でも電車に乗って、ふとこういろいろ広告があるんですけれども、キセル乗車をしたらその運賃と、そして倍の金額を払わないといけない、3倍です。心に留まった。両親が痛むわけです。お前確かに許されたけれども、でもそれ弁償してるのか。駅員の人たちみんな働いて、その運賃でもって生活してるんじゃないか。まあ、彼は心が刺されたというか、もういっぺん教会に行ってですね、お祈りしてください、本当に自分はもう悪いことをしてしまって、もうこれでよかった、自分さえよければ、もう邪悪な心があります、どうしたらいいんでしょうか。そしたら先生は一緒に祈ろう、そして神様は解決を与えてくださるから。で、しばらくお祈りしていたわけです。でもこれはやっぱり、償いしないといけない、自分は弁償しないといけないんだと。で、彼はある時思い余って駅に行ってですね、もう駅長室の前でうろうろしてたわけです。そしたら駅員がこう不審に思って、どうしたんですかって尋ねて、いや実は駅長さんに話したいことがあるんですけどって言って、まあ駅長室に通らさせてもらった。で、彼は駅長さんに、自分はキセル乗車してましたと正直に話したそうです。そして自分はもう償いたい。まあ、駅長さんは非常にびっくりしてですね、まあ、今までキセル乗車した人はもう何人もいたけれども、自分からそのように言ってきた人は初めてです。で、確かに規則としてその償いしないといけない、まあ、その書類は出さないといけない。でも私は 本当に君のその正直に免じて、その額は私が出します、そう言ったそうです。彼はもう本当に驚いてしまってですね、ただ心の中に信じているだけじゃなくて、自分は過ちが許される、もう涙流して、もう教会に行って、先生もう自分は許していただいたんです、もう嬉しさでいっぱいだった、イエス・キリストが私たちを救ってくださる、心に血が降りかけられて邪悪な良心を清められる、まあ、体を清い水で洗われるというのは、これは洗礼という意味があるわけなんですけれども、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。本当に私たちの喜びというのは何かというと、過ちが許された、こんな自分をも神様は愛してくださっておられる、それがイエス・キリストが私たちのところに来てくださる、クリスマスの大きな喜びであるということです。そして私たちは何をなすべきだろうか。23節に、約束してくださった方は真実な方ですから、この約束してくださった方はイエス・キリストです。私が罪を許した、十字架にかかって一切の罪を許した、私たちは動揺しないで、動揺する時があるんです、自分はダメだ、もうまた失敗したじゃないか、心が動揺する、でもしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。私たちの希望何か、イエス・キリストの十字架によって失敗が許されて、そして私たちのゴールはどこにあるのか、天国にあるということなんです。この地上で全部自分の生涯が終わってしまうというのではなくて、神様は私たちに豊かな報いを与えてくださる、そこには安らぎ、そしてまた大きな喜びが天の御国に備えられている、希望がある、それを私たちは互いに告白し合って、もう自分たちは救われた、許された、だから教会って どういうところかっていうと、神様によって罪が許された人たちの集まりということになるわけなんです。決して善男善女が立派な人たちが集まってくるっていうところではなくてですね、失敗が許された人たちの集まり、それが教会であるということです。そして私たちはこの罪の許し、そしてまたその愛が豊かに報われて与えられるという希望を持って生きるということになるわけです。24節には、愛と善行を促すためにとですね、だから私たちはくじけそうになります。もうこの世っていうのは欲に支配されて自分の欲を満たすっていう人たちが多いんですけれども、でも私たちは神様に愛されている、その愛によって愛と善行をもう促進していく、励まし合ってですね、お互いに良いことをするっていうことです。イエス・キリストは十字架にかけられる前に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めであると、そう言われたわけなんです。だから私たちはこの愛と善行をお互いに励まし合って行っていく。また25節には、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。自分たちの集まりっていうのは、実はこの礼拝のことです。礼拝に出てくる、なんで礼拝に出てくるのか、イエス・キリストが私を許し愛してくださっておられる、その招きにですね応えていくっていうことです。私たちは22節終わりにある、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。その日が近づいて来ているっていうのが25節の中頃にありますけれども、イエス・キリストは再びこの世にですね来られると約束されたわけなんです。 私たちを迎えに来てくださる、そのキリストにお会いするその日が近づいてきている。だから私たちはますますこのイエス・キリストの愛と許しをいただいて、そして愛と良いことを行う、そのことを励まし、またその日を私たちは待ち望まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは失敗したり、時には人を傷つけてしまう、そういうことがあります。しかしイエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪を許してくださいました。その愛と許しを私たちは自分の心の中に信じて、あの十字架で流してくださったキリストの血は、私の汚い罪やまた欲望で汚れた心をも血が振りかけられて清めてくださる、邪悪な良心を清めてくださる。どうぞこのことを信じ、また感謝し、またキリストが私たちを愛してくださった、その愛をいただいて、また私たちは互いに愛するものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。